FM Naha. FM Naha. Voice Chablu. DJ Nobuto Akiba. Hibiscus Party. And special personality. Let's have fun.
2022年8月17日時刻は22時30分を回りました。こんばんは、秋葉のぶとうです。
こんばんは、ハイビスカスパーティーのゆかと
あっちこっち千秋千秋です。
はい、この番組秋葉のぶとうとハイビスカスパーティーのボイスチャンプルーはいろいろなお話を痛めながらリスナーさんたちと共に人生を共にしていく番組です。
はい、
お願いします。
お願いします。
帰ってきました、オーストラリアから。
ああ、お帰りなさい。
どうでしたか？
楽しかったですよ。
感想
寒かったですか？
寒かったですよ。
で、語彙力とかは上がりました？
語彙力は多少上がりましたよ。
3ヶ月？
いやいやいや、半月？3ヶ月も行ってないよ。
半月、
半月ちょっとぐらい。
なんで3ヶ月と思ったの？
いやいやいや、なんかサマーキャンプ、なんだっけ、
サマーキャンプ、
サマーキャンプ、
サマーキャンプ
が2週間ぐらい。サマーキャンプ、サマースクール、
サマースクール、サマースクール、
イベントだから海とか山とか行って、うん、半日で、半日は英語を子供たちは勉強して帰ってくるみたいな。でホームステイしてたんで、
楽しかった。いい家族でした。
いい家族でしたよ。いいんだよ、おそらくの話はもう楽しかったですよ。
よかったです。
2人はこの夏、もう夏真っ盛り、やっぱり思い出残していきましょう、はい、夏の。
確かに。
毎日どっか行ったりしないの？
基本的には、うん、まあ、海ではもちろん泳いでますけども、
もう年中
それはもう年中、いいですね、夏に限らず、うん、なんかそろそろなんか本当動きたいですけどね。で結局フィリピン留学も流れちゃって、
あ、そっか、
2年経ちましたけど
行こうとして、僕の知り合いのね、行こうとしてたんですよ。
ちょうどフィリピン留学行きますってなって4ヶ月間、うん、あの語学も込みでちょっとフィリピンでみたいな、
吉本さんも OK でね、
そう OK で、うん、行けます、ゆかも OK で行きますってなったら、ちょうどコロナが始まって、
本当ね、
休みなんか行けなくなっちゃって、もう2年経っちゃいましたから。
流れちゃいましたね。
タイミングじゃなかったって考えても、
まあ、なんかね、
まあ、ね、何かあったかもしれない。あ、言ってた
ら、あの頃僕もセブンにネットラジオ局出す予定が流れちゃったり、うんうん、で最近、まあまあまあ、ちょっと今月とか先月増えてるけど、うん、最近やっぱ海外少し開けてきてるから、
そうですね、
そうそう、ちょっと動く人も増えて、この夏、はい、海外行く人もなんか前よりは増えたみたいで、
確かに、
うん、そろそろ動きたい。
沖縄は空いてなくても、東京からだったら空いてるとか、
あ、
とかもあるらしくて。
そうなんだ。
沖縄から東京行って、うん、東京から海外に行くみたいな。
あ、はいはいはい、
まあ、でも広がってきてるの で、まあ、
そうですね、
そろそろじゃあもうちょっとフィリピン諦めて、うん、韓国で英語留学。
やんでね、
ややこしい、ややこしい。
可愛い男の子捕まえて。
ややこしい、韓国で英語。
そうだって、英語はちゃんと、うん、あのスキルのある方いっぱいいるんで。
ああ、そうか、
でちょっと日本よりお安くなるし、なんかプラスアルファありそうだ、韓国行きたいだけ。
何々、そのプラスアルファが何よ。
行きたいだけで、なんかそう、社長にお願いしたら、あの吉本韓国に一応事務所だけはあるらしくて。
ちょっと待って、あの、え、吉本さんの社長にお願いしたの？
お願いして
会長、会長
にお願いして、韓国行ったらなんかテレビ局とか回らせてもらえないですかねみたいなこと言ったら、うん、なんか事務所あるから、うん、その辺お願いしたら なんとか少しはできるんじゃないみたいな、行ってくればみたいな。
え、いいじゃん。
だから
そこどう、
そこ行っちゃいますかね。
行っちゃいましょう。
お願いだから、もうこんな
韓国住みます芸人とかないのかな。
あ、でもあの吉本各国にいるんで、もしかしたらあるかもしれないですね、韓国。
ね、芸人ではないですけど、うん、女性の方がいらっしゃるって聞きました。なんか
吉本さん、
すみません、芸人じゃないけど、うん、そうそうそう、韓国支社に誰かいるって言ってた。
誰？すげえふわっとして
る。社員かもしれないし、
情報が曖昧にな
る。アナウンサーじゃないけど、なんか女性の方がいる。
誰だ？
そうなんだ。
どの位置なんだろう。
あと2人オープニングが長いのよ。
あー、やばい、
やばい。
今日もゲストさんを呼んでお呼びしてて、
そうだそうだ、
はい、ビッグなゲストさんをね。
短いわ、はい、
毎回あっという間なんで。
オープニングでしたね。
これオープニング、
忘れてた。
まだオープニング。
はい、
はい、じゃあ行きましょう、どんどん。いや、ツイッター今日もつぶやいてほしいですけど、はいはい、ハッシュタグお願いします。
はい、ツイッターのハッシュタグはハッシュタグボイスちゃん、全部カタカナでボイスちゃんでございます。
はい、
他の運営員投げしながらそれアグレスちゃん、
はい、自分で突っ込んでたら世話ないよね。
確かに。
今日もあのツイートお待ちしております。
はい、
ということで23時まで30分、最後までお付き合いください。 FM 那覇ボイスチャンプル、今日も素敵なゲストの方をお迎えしております。早速ご紹介しましょう。プレサポさんです。
こんにちは、大谷あゆみいむにだ。誰がプレサポやねん。
突っ込むまでが長いし、ね、韓国語だし、
その前の
いっぱいなんかあった、いっぱい
引きずられてる。
こんにちは、
プレサポさん、今週もよろしくお願いします。
いや、プレサポじゃないから。
大谷あゆみさんですね。
大谷あゆみです。
今週もよろしくお願いします。
ようこそ。
先々週
3週目ですね、
はい、ありがとうございます。
忙しいのにすごい仕事をしてて、忙しいって聞いてますよ。
いや本当に暇ですね。久しぶりに太陽見ましたね。
夜今夜だから。
夜だから。
夜なんですよ。そうですよ、気をつけてください。
よろしくお願いします、
はい、今週もよろしくお願いします。今週僕1個やりたいのがありまして、
はい、
僕あのお尻ソムリエっていう活動をしていました。
あのエロい話ですか。大丈夫。
ちょっともしか
しもネタ、下ネタ、
ね、はい、
僕お尻大好きで、はい、お尻研究してたんです、女性のお尻。なぜお尻が好きかっていうと、はい、昔人間は、はい、あの四足歩行こう、はい、あの動物のように、
はいはいはい、
歩いてたんですよ、はい、で女性のお尻を見て興奮してたんですよ、メスのね。でそれで今二足歩行になっちゃったから、はい、それでも胸が大きくなったりしたんです、はい、僕は昔ながらの気持ちを大切にしていて、
はい、昔すぎません。
起源をたどってでお尻大好きで、やっぱり女性のお尻ってやっぱ宇宙なんですよ。
深いな。
でいろいろ統計を取りまして、お尻の形、
はいはい、
で未来が見えるようになりました。
ああすごい、
理解できますか。
皆さんあの秋葉信人さんとは一緒に仕事しないように
してして
IT 系の会社絶対に使わないですよね。
僕でも IT の方々にはお尻ソムリエの話してない
から。やっぱしてないんですね。
してない。
そこはしてないんだよ。
業績落ちるから。
してないです
わ。お尻鍛えとけばよかったな。
いやいや、そのままの
自然だね。
本当に
自然な。ちょっと見せ、よかったら見せてい
ただ いて、はい、これはもう服の上からでいいんですよね。
大丈夫
です。
ちょっとピッてやってもらった方がいいんですけど、
お形が分かればちょっと立っていただいて、うん、はい、でも確かにある胸の形でもいろいろ出るって言いますもんね。
あ、そうなんだ、
うん、へそとか、へそ、
へそが
今立てばいいんです
か。立ってください。ちょっと立っていただいて、
ちょっと秋葉さんに
お尻を見せて、うん、
見せていただいて、
どこからでも大丈夫ですよ。
今立っていただいたんで、はい、逆、あ、ちょっと待ってください。
でちょっとシャツをピャ
ッと、シャツ上げていただいて、はい、あー、あ、分かりました、分かりました。
早い、
分かりやすいんだ。
もう特徴がもう 2,3 個あって、
分かりやすい方です
か。分かりやすいです。
分かりやすい。
そんな一瞬で分かる
の。分
かります。まず、はい、あの形がお尻の形すごい、うん、大きい形してるんですよ、うん、これは、まあ、はいはいはい、まず子だからにむすあのあ恵まれるっていうのが一つ、う
ん
う
ん
う
ん、
で、
ありがと
う。で先に言っちゃうと、はい、あと少し四角いんですよ、
はい、
お尻の形が。
四角、
うん、こうお尻、分かる、あ、分かる。この形の方は聡明っていうか、はい、頭がいいんですよ。
うわ、
で頭が切れる、
日本結構多くないですか、四角い方。あ、そうでもないか。
いや、そうでもない、そんな方いるんだけど、ちょっと頭が、あのいい方が多いです。地頭いいと思います。
嬉しい。
回転、あ、てか回転が早いですね、頭のが一つと、あとちょっとね、垂れ気味が出てきてて、うん、お尻キュッと上がってる人って上昇志向でどんどん上がっていけるんですけど、うん、ちょっとその角度が足りないから、
やばい、
ちょっとねくすぶる時期が来てるかもしんない。もしかし
たら来てます、来てます、ね、当たってる、当たってる、
角度がちょっと足りない、
当たってる、当たってる。
その3点がすぐ見えました。
すごい。
え、これじゃ
あ、なるほどね、
ストレッチとかしてあげれば上昇する、はい、あ、
そうなんですよ。よく
だ、そうなんだ。
ジムとか行ってキュッと上がってる女性ってやっぱ向上心もあって、うん、人生もどんどん上がってる方が多いんですよ。
うわ、
キュッと角度がちょっと今足りない。
あ、でも確かに今くすぶってます。
今ですか、うん、でもいろいろな劇団とかいろいろ広げて
るイメージもあるけど、いやいやいや、コロナになってから、うん、あの披露する場がどんどん減ったりとか、自分が思ってた目標に近づけなかったりとか、
あ、
ま
あ、
いろんなことがありすぎて、はい、今マジでくすぶってる状態です。
今それはお尻の角度出てます、マジで。
うわ、マジですごい、マジでマジ、
これはマジ。
じゃあ、あの1回見せた人もちょっと鍛えた後に、何年か後に秋葉さんに見せたら運勢変わってる時あるんですか。
手相と一緒なんですよ、お尻ソムリエ、お尻の形って。
面白い。
変わるんですよ。
へー、
マジマジマジ。
うわー、ちょっとマジで頑張りたい。
い、本当に。そこはとりあえずお尻だけでも鍛えて、
ね、運動はした方がいいですね。やっぱり、うんうん、心も体も上がってくるから鍛える。それお尻切りにも形出てくるんですよ。
でも確かになあ、お尻プリッとしてる人って
羨ましい。
勝ち気な子多いもんね。
ちょっと上昇志向多いじゃない。そうなんそうなんですよ。それはやっぱ現れてる。
関係してるんだね。
関係してますか。今ちょっとくすぶってる角度だから、
くすぶってる本当に。
少し生活変えた方が ね。
やばいすごい、うん、ちょっとすいませんちょっと舐めてました本当に。
すごいです。いや
マジ統計があるんです。僕ねすごい見てきたんで。
すごい。女性しかできないって、まあまあ、しかも。
そうです。え、それはなんでですか。
プレサポさんのお尻とか見てないじゃないですか。
いやじゃないですか。
わからない。
ちょっとわからないんですけど。
男性のお尻別好きじゃないし、僕女性が好きだから、女性のお尻をすごい見てるから。
見るための仕事ってことでしょ。
そう
見るために
名前つけてお尻ソムリエって。
最初はあの、はい、女性のお尻好きだから、それでその逆算っていうか、最初は。お尻も好きで見てその性格を見てあこういうお尻の人はこういう性格だなっていうのが
気づいたんですね。
だんだん分かってきてでそのリストアップしたりしてそれで分かるようになったんですよ。
これって、うん、じゃあ私が頑張って何かを占おうと思ったらできるんですかね。ゼロ今ゼロじゃないですか、うん、占いとか何もできないんですけど、うんうん
はい、
私が占いに興味があって、はい、いろいろ調べて勉強すれば、
ま
あ、私も占い
占い師になれますなれます。占いもいろいろあるじゃないですか、うん、やっぱ道具僕今お尻はあの道具ないけど、はい、やっぱ道具あった方が分かりやすいな、はい、カードとか、はい、いろいろあるじゃないですか、うん、あった方がやりやすいと思ってます。
へえ、
興味あるな。
でお尻みたいにねパッとあ今すぐできますよっていうのがあったらすごい特技にもなります
も
んね。
そうそうそう僕もカードもできるし、うん、でもカード今日持ってないから、うん、すぐできるのやっぱお尻ソムリエはすぐできるから
披露させていただきました。すごいよね
実際当たってるもんな。
すごいよね、うん。
最近くすぶってるんですか。なんかそんなイメージなかった
ですよ。いやくすぶってますよ。本当にもうコロナがきっかけですね。2018年に第1週目で話しましたけど、あの劇団アルマンダっていうのを立ち上げまして、うん
はい、
でちょうど本当だったら今が2022年だから4年ぐらい経ってますよね、
うんうん、そうですね。で
2020年にコロナ が始まったの、うん、流行りだしたので、うんうん、このちょうどコロナが流行りだした2020年の年に、うん、東京で公演したいなと思ってたんです
よ、目標で
、うん、でもそれがもうまんまと、
あ流れちゃって
東京どころか沖縄でも公演できなくなったりとか、でその期間に、うん、なかなか劇団員たちとも交流が取れなくなる時期もあったりとかして、うん、でやっぱ私以外はみんな手話ができないので、
あ、
うん、少し覚えててもそれ全部忘れちゃったりとかして、
うん、使わないと
ですね、リセットになったりとかで、なんか最初はちょっと少なからずメディアとかにも取り上げられたりとか注目されてたのに、徐々になんか忘れられてしまうみたいな、
頻度が少なくなるんだ、
はい、もちろんお客さんもどんどん減っていきますし、久しぶりに公演打っても最初の頃のお客さんがやっぱり躊躇して怖いからちょっと今ごめん
で
いけない、
あ、そうかそうか、この状況でね、
だったりとかで、もうどんどんどんどんもうあれ自分が思い描いてた計画とは真逆に進んでるなみたいなのがあったりとかして結構落ち込んだりしてましたね。
そう、今後ちょっと考えたいですね。
いや本当ですよ、
うん、そうですよね。後半で、
はい、
あゆみさんの未来を考えますか。
はい、嬉しい嬉しい
みんなで一緒にお話できたらと思います、は
い、うん、お願いします。
ということで前半、ゲストさんいらっしゃいのコーナーでした。78.0 アネタイラディオFM ナハ。
FM ナハボイスチャンプルー、あゆみさん劇団アラマンダについて教えてのコーナーです。
いいですね、いいですね、お願いします。
いいんですか。
はい、ぜひもう
宣伝していいんですか。
そうですね、お伺いしたい。
ありがとうございます。
うん、
いや本当劇団アラマンダっていうのがありまして、
はい、
それがあれなんですか。でどういうこと。
わからないですもんね。
アラマンダです、
ね、分からないです。初めて聞いた。
初めて劇団アラマンダという、
はい、改めて言ったのがいいんじゃない、
は
い、
改めて、うん、そうですね、うん、聞こえる人と聞こえない人が一緒に楽しめる劇団、はい、うん、それが劇団アラマンダという劇団でございます。
手話を使ってコメディーをする、
ね、手話を使ってコメディー、
はい、
そうです。
声も出すんですか。両方楽しめる。
そうです、聞こえる人と聞こえない人が同時にっていうものがありますので、声に出して、はい、手話も使って一緒にやるってい
う、うーん、
そうですね、分かりやすく言ったらあの新喜劇とかあるじゃないですか、
はい、
その新喜劇に手話を足してやってるようなイメージ、
すごいですね、
ですね、
そっか、そう
です
ね、じゃみんなで楽しめるっていうことですね、
そうです、うん、一緒に楽しめるっていうのを目標にしてます。ま
ずきっかけ、その立ち上げたきっかけから教えていただいて、はい、まあ、一周目ちょこっとお伺いします、
そうですね、一周目で私があの両親が耳が聞こえなくて、まあ、子供の時から第一言語を手話として生きてた身なんですけれども、その両親に、この芸人としてまず認めてもらいたいっていうのが一番最初のきっかけだったんですけど、あのやっぱ芸人になる前はこの市役所の福祉課で手話通訳だったりとかしてた時期があったの で、で年齢的にも20代後半に差し掛かるところで急に私が芸人になるって言い出したもので反対されてたんですよ、もちろん。
あ、そうか、
まあ、親としては普通に結婚もして、子供を見たいとか、 それが女性の幸せみたいな、だったんですけど、やっぱどうしても私が芸人の道に進んでしまったもので、あんまりよく思われてなかったんですよ、でライブやるって言って招待しても意味がわからないから行かないとか、やっぱテレビとか見てても、はい、テロップ簡単な、昔と比べたら今テロップとか出てますけど、はい、そんななんか完璧に笑えるかって言ったら、やっぱ聞こえる人と聞こえない人のツボ、笑いのツボっていうのがどうしても違うんで、やっぱ言葉のボケとかが結構難しくて、今どういう意味でそれ笑ってるのみたいな、テレビ見て、一緒にテレビ見ててもそういうのあるんですよ今でも。
例えばダジャレとかもあまりわからないっていう、
は
い、
やっぱ音で聞いて笑えるじゃないですか、ダジャレ、
まあ、そうですね、
それがなんでそこで笑ってるのみたいな、
難しいですね、
その説明するのがすごい難しくて、で一度だけこのお笑いライブ、ネタライブに親が見に来た時があって、サプライズでだったんですけど、でも全然楽しめなかったって言われたんですよ、意味がわからない、漫才ばっかりのライブだったんで、でも一応どういう活躍をしてるのか見たかったっていうので一応来てたみたいなんですけど、もう意味がわからないからもう行かないみたいな感じで言われたのがショックだったっていうのもありますし、でそういう親を認めさせたいっていうのがあって、でもともと養成所の時に、はい、あの手話を使った何かをやりたいっていうの気持ちもあったので、もうこれはやってやろうじゃないかっていう気持ちから2018年に、
はい、
あのハイビスカスパーティーも誘ってみんなでやろうっていう感じで立ち上げましたね。
それ劇団なんですね。最初コントとか漫才とか手話を、
最初から劇団でしたね、
構想があったんですね、
まあ、一番最初のこのきっかけ、親をあの認め、親に認めてもらいたいっていうのがあったんですけど、その後にあの手話を使ったこの障害者の社会福祉協議会の施設でお祭りがあるので、
はい、
吉本さんと何か一緒にコラボできませんかみたいな依頼が来たんですよ、でもそれも私が昔働いてた市役所時代の仲間とかといろいろつながってたっていうのもあるんですけど、たまたま、でそれでせっかくだったら、まあ、昔のつながりもあるし、今大家さんが芸人になってるんだったら、そのつながりで何かできないかなみたいな感じで依頼もらって、でも初めてのことだったんで、私もともとピンで漫談とかしコントとかしてたんですけど、それに手話を入れるって難しいなって思って、でもそれも芸人たちを、まあ、ピックアップして、その中にハイビスカスパーティーもいたんですけど、で事前にやり方としては漫才を通訳の方にコピーを渡すんですよ、
台本を、
台本を、
はいはい、
台本を渡して、まあ、漫才する前のなんか 頭っていうんですか、この
つかみを、ね、
つかみをちょっと聞こえない方に分かるように、大道芸みたいな、まあ、千秋で言ったら、ゴム手袋を鼻息で割るとか、そういうのをやってもらったり、まあ、視覚で見て分かるような動きをしてもらって、つかみで、その後に漫才に入るっていうスタイルで、漫才に入った時に横に通訳の方に立っていただいて、その漫才を通訳するという形で一番最初取り組みやったんですよ。
なるほど、最初
その時の会場で、なんかすごいあの耳が聞こえない方だけじゃなくて、も目も見えない方もいらっしゃったり、通訳の形っていろんな形があるんだなと思って、手話でももちろん通訳してくれますし、あの 手でね、手で通訳なんですかね、この
手のひら
なんていうの、手
話、触手話っていうの
が手話
手で
っていうやり方もあれば、このモニターに文字を出してそれを読んでもらうっていうのもあるし、
ようやく筆記みたい
な、そうかそうか、いろんな、
すごいと思って、
通訳の形が、
はい、
でそれでお客さんも100人以上はいたと思います、
いたいた、
でその ライブ終わった時の拍手歓声がすごくてね、うん、今でもすごく覚えてるんですけど、それを見た時に、うん、あ、これしかないと思って、みんなで何かをやるっていうのはそういうことだと思って、うん、劇団やろうってその時に思いました。
うわ、うん、感動する。
それはもう今でもめちゃくちゃ覚えて
る。それで決意して劇団だって、
はい、で同じ年に立ち上げました、
うん、すぐ立ち上げた、
ね、すぐ立ち上げました。
で吉本さんにも言って
入って、へえ、最初ですね。
苦労も多かったんじゃないですか。
いや、もう最初は本当に大変でしたよ。
どういうところがいろいろあると思うんですけど。あ、
まず私しか手話ができないっていうことで、芸人に手話をさせるっていうのはものすごい大変で、やっぱセリフも覚えないといけない、手話も覚えないといけないで、私以外のメンバーは私よりも2倍頑張らないといけないじゃないですか。
そうか、手話を覚える、はい、あ、ちなみに本は、脚本は誰が書く
んですか。脚本は作家さんがいて、また別の作家さんがいて、はい、その作家さんにお願いして、はい、その台本をまず私で名通して、はい、伝わらないようなところをカットというか変更してもらう。ここはちょっと多分無理ですねって言って、
まあ、手話目線を見て
手直ししてもらって、うん、そこでまた手話が変わるんですよ、
うんうん、
確かに
覚えた手話がなくなっちゃったりとか。
そう、 そうなんですよ。
そうなんか普通の秋葉さんってあの俳優業もやられてたことあるじゃないですか。言ってもびっくりする。あるから分かると思うんですけど、稽古ってあの俳優さん、俳優業ってみっちりあるじゃないですか、何ヶ月かって。新喜劇って行ったら前の日に台本もらって覚えてバッてやって次の日やるとか、
それぐらいの勢いなの、
ぐらいの勢いなんですよ。でだから新この台本いただいて、まあもちろん前もって覚えてはいるんですよ、それに比べたら。けど直してって、ここ、こんなしていこうかな、なんやかんやしてったら覚えた手話も変わってって、結局前の日にがっつり覚えて次やるみたいな。
マジ
結局みたいな。
手話も
結局だからもう覚えてるかって言ったらもうゼロに近いぐらいみたいな。そのしのぎみたいなね。
本当だったらこの仕上がったのを俳優さんだったらそこから何ヶ月かかけて、ね、
ほぼできてるよ、ほぼは、は
い、入れてやるじゃないですか、うん、じゃないんですよ、
じゃないんです。
詰め込んで言葉と手話と。
そんなさ、前日に覚えられるもんじゃないでしょ。
いや、覚えられないでしょ。だからもう、うん、もうみんなパニックですよ。え、また変わるの、うん、せっかくみたいな。
そう、セリフ出てくるけど手話出てこないとか。
そう
手話こんなだけど言葉ついてこない。
だからもうその中でも私はもうみんなに申し訳ないっていう気持ちもあるし、あ、私がやりたいって言ったもんだからみんなを巻き込んでるみたいな。
でも確かになんか今思えば1回目ってちょっとなんかピリピリしましたよね。
いや、怖かったよ。
初回ピリピリしてた、怖かった。
やばかったし、
なんかもうまた変わるのみたいな。
っていうのもあって、初回のエンディングトーク号泣です。
大泣きです。
感動して終わって、ほっとして、
ほっとして、いやもう全部がもう今までの稽古の様子とかも全部そうだと思うよ。やっとで終わったっていうのと、みんなよくついてきてくれたっていうのと、
その感動もあって、う
ん、会場も盛り上がり、
大盛り上がりだった。
すごい、でも盛り上がったんです。
盛り上がりました。
成功、大成功
で、大成功で、しばらく立ち見で、うん、立ち見
の会が続いて、うんうん、
でその時にコロナになって、
あ、いい時に盛り上がってきた時に、
そうです。
そうか、これからって時だったんですね。
そうなんですよ。
それはちょっと前半で言ったらちょっとくすぶり始めちゃいますね、はい、ちょっとね、うん、勢いもね。
いや、秋葉さんにも1回目から見てほしかったっ
すね。ちょっと1回目感動しそうだね。
成長を感じられる
よね、最初から。
久しぶりに1回目の映像を見たんですよ。自分的なイメージではもう劇やって、もう手話やって、めっちゃやってるって思ってて、1回目見返したら手話全然やってない。
今思うと
全然少ねえなみたいな。
でもその分ちょっと自分たちも向上してきたんじゃない
ですか。目線も変わったしね。じゃ今成長もしてるのね。
ほぼ喋ってるじゃん。
よく伝わった。
その時のお尻ちゃんとキュッて上がってたでしょうね。
その時はね、
多分キュッて上がってたと思う。
めちゃくちゃ上がってた、ちっちゃくて。
やってやるぞって
気持ちが。これは次週もアラマンダさんのお話聞きたいですね。
はい、
お願いします。
ありがとうございました。
ということで以上、あゆみさん劇団アラバンダに教えて劇団アラバンダについて教えてのコーナーでした。
絶対絶対
FM那覇ボイスチャンプルエンディングです。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございます。
お時間もお時間なので、はい、また来週、はい、ぜひお越しいただいて、
お願いします。
お願いします。
聞かせていただければと思います。
はい、
あとリスナーさん30分お付き合いありがとうございました。
ありがとうございます。
ここまでのお相手は秋葉信人と
ハイビスカスパーティーのゆかと
千秋と大谷あゆみでした。
ありがとうございました。